初めてこの場でメッセージするように立たされた時のことを思い出したんですけれども、インターネットの向こう側に耳があることを全然知らなかったんですね。後でそれを知って恐れを覚えちゃったことがあります。そしてここに集っている皆さんに感謝すべきことなんですけれども、例え話で言うイエス・キリストという衣を着て集ってくれていること、そして実際にキリストにある命を持って集ってきてくれているという、礼拝に集ってきてくれているということ、二人でも三人の人でも私の名において集まるところにもは私もその中にいるとおっしゃって、主がおっしゃってくださいましたけれども、実際にそこに来たいし集ってくれている方々が集まってくるいるそのこの場面を見ると本当に励まされるんですね。で、実際このメッセージをしているその礼拝を終えて交わりの場を持った時の方がかえって何気ないことでも無責任なことでも大胆なことでも好き勝手に言えていいなと思ってたのに、ものすごいこう圧迫感の中で言葉が出てこないっていうことをよくよく感じるんですけれども、でも忍耐を持って聞いてくださっているということをすごく感謝しています。で、ある意味でそのこのメッセージの外側にある交わりで語ったことも思い出したんですけれども、よくだいぶ前に、最近そうでもないですけれども、ドクター・ルークも人の構造をよく円で説明してたこと時期あったでしょう。ちょっと手が震えてるから円投げないから、こうね、1、2、3、そうですね、霊肉、霊魂肉ね、でよく人の構造を説明してくれていたのを覚えてると思いますけれども、霊というのは中性名詞です。で、人としては、人全体としては男と女というふうに性別がありますよね。でもパーツとして捉えたとき、霊は中性、人としては男であろうが女であろうが中性、霊は。だからよく霊の交わりって言うじゃないですか。霊において主と私たちは主と交わるとき、霊において主と私たちは一つなわけですけれども、今度兄弟姉妹たちの間で霊の交わりをするとき、性差を感じないということを気づいたことを話したことあると思います。性の差ね、姉妹と兄弟が交わっても、あるいは姉妹同士、兄弟同士、兄弟同士、姉妹同士だったら、当然性差はないんだけども、この霊においてもね、人としては性差があるんだけども、それをよく意識的に感じたことがあるんですよ。 あのギリシャ語あの矢が王でもこう必修だったもんですから、学ばせられた時、勉強させられた時、ものにはあの中性名詞、男性名詞、女性名詞、性があるんですよね。よく霊と魂とかあんまりピンとこない、違いを意識しない、あるいはどっちでもいいや、ただ交われればいいやというふうにしか思ってない人がいるかも分かりませんけれども、魂って女性名詞なんです。性が違うんです、霊と魂では。で細かく書くと、例 の, あのところであの感情とか思いとかってこう細かく聞あの書いてた 時もあったと思いますよね。感情的に肉と肉のぶつかり合い、例と魂っていうのはもう密接な関わり、外を向いていますから。女の差がを感じるんですよね、魂の交わりっていうと、感情的むき出し。でも兄弟姉妹、主と私、この交わりにおいては本当に性差が感じられないんです。主にある兄弟姉妹たちをよく味わえるんですね。ですけど、このまず上下の関係ね、人となってこられた方、イエス・キリストのことをあのパウロは第二の人という表現をとっているところがありますけれども、第二の人と私たちエクレシアが楽しめているんだったら、この人生において、この朽ちる世の中において楽しめているんだったら、それは主にあっての結婚生活ねがエンジョイできているというふうに言えると思います。だけど私のうちにある古い人はそれを妨げようとするんですね。古い人、ドクター・ルークの言葉を借りれば古い痕跡という言い方してますけども、そこにあるものを。そこにいろんなものがありますよね。それは必ずしも事実であるとは限りません。誤謬のものがあったりします。思い込み、勘違いねが混ざったりしています。だけどそれをこの女性である魂がね、よくこう気にかけたり捉えられたり、その古い痕跡に霊俗に なっちゃって人として健やかに交われないという、人として楽しめないという状況、結構あるんじゃないでしょうか。私たちのそのそういう思い煩い、悩みの対象というのは、それはみんな旧創造、あるいはアダム系列に属するものなんです、ものばっかりなんですね。そのそういう思い煩う対象というのは、騙されてはいけない、女に騙されてはいけない、信仰に立つべきです。そして霊、主と交わっている私たちの霊、それはこの古い痕跡の古い記憶じゃなくて、 新しい記憶を語るべきです。新しい記憶というのは信仰にある事実そのものです。信仰というとそのキーポイントは時系列の中で信仰を捉えるべきではありません。時系列というのは非造物という制約のものです。でこの信仰というのはそれを超えたもっと実質的なものです。主との関係において現実的なものです。でちょっとこれ本当のことを語る前にね、事実のことを語る前に新しい記憶を語る前にちょっと僕も皆さんもお互いに信仰者として注意しなければいけないのはヘブル書1章14節開いてみましょうか。よく何回か開かれているんですけれども、で何回かメッセージでも僕のメッセージでも言ってるんですけれども、ほら、御使いは皆使える霊で救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんかとここで書かれてますけれども、救いの相続者である私たち一人一人に使える霊というのがいるんですよね、御使い。じゃあ信仰を行うのは誰ですか？信仰の主体は誰ですか？御使いですか？あるいは信仰者私たち一人一人ですか？当然私たちですよね。信仰を行うのは私たちですよね。御使いが信仰を行うわけじゃないですよね。私たちは意識的にじゃあこれせあれせ御使いに向かって命令しませんよね。信仰生活を、聖霊はもう助け主、助けてくれるけれども、しかし、御使いは直接私たちの言葉に従っていくものです。信仰生活を歩んでいく中で、私たちの主は御言葉ですよね。しかし私たちにも花嫁としての言葉があるわけですよね。その言葉に御使いは従っていきます。まあイエス様のことを詩編では義の太陽と言っているところがありますからけども、太陽と地球となんか月のような関係にも思いますけれども、私たちの言葉は 主に連なっていなければならないんです。主の言葉、まあ無理やり義理人情変なその動機で無理やりくっつけることはできませんけれども、主の言葉と私たちの言葉が一致しているとき、御使いはすんなりその言葉に従っていきます。だけどもあくまでも御使いの主人は私たち信仰者一人一人ですから、私たちの言葉が堕落していくとそれに従っていく危険性もあるんです。ああダメだダメだとかできないとか、主から離れてね自分の肉でやれそうもない問題を抱えている、その時にそれにとらわれちゃってね、私たち自身が御言葉から離れて自分の言葉、不可能な言葉、 肉的な言葉、霊からじゃなくて魂から出る言葉に御使いが反応して使えてくれるんだけども、その言葉に反応して悪い方悪い方に引っ張り込まれていくという危険性もあるんです。ある意味でそれをも大変体験しました。霊においていかに主と一つであることが、そして苦しいことでも何でもないですよね。楽しいこと でしょ、主と交わる。別に自由が束縛されるわけじゃないでしょ、主と一つとなって。逆に自由が与えられるんじゃないですか。真理はあなた方を自由にすると言われるように、そして主の霊のあるところに自由があるとも言ってるでしょ。何も苦痛でも何でもない、人として極めて自由で楽しい、その中で御使いは、御使いも御使いらしく正しく使えてほしいですよね。でもそれは私たちの責任なんです。ですからそこで今度十字架のことについて語っていきたいと思います。主は最後のアダムとして十字架に臨んでくれました。第二のアダムじゃなくて第二の人として復活してくださいました。第二のアダムだったら十字架の効力といいますか力っていうのは全く意味をなさないんですよね。そしてまた私たちがエクレシアとして生まれる場面をこの福音書から見たいと思います。いわゆる復活のイエスが弟子たちに息を吹きかけた場面ですけれども、ヨハネによる福音書、20章を開きましょう。21節22節読んでみますね。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。 そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。ここがエクレシアが英字として誕生したその場面です。しばらくですね、使徒行伝に出てくる、もうすでにイエス様が天にお帰りになった後、ご自身の肉体と引き換えに聖霊を地上に送って、いわゆるペンテコステですね、聖霊降誕のその日がエクレシアの誕生かと しばらく思ってた時があるんです。だけども親と思ったのはね、主と私たちの直接な関係じゃないんですよね。間接的になってるでしょ。もうすでに帰っちゃって、聖霊が送られて受けて誕生、あのエクレシア誕生って言ったら、なんか主ご自身間接的ですよね。確かに聖霊は三位一体をなす神です。でもエクレシアの夫じゃないんですよ。私たちの夫花婿は人となって来られた方、巫女イエスキリストでしょ。ちょっといまいち間接的じゃ、間接的でしょ。そうであれば直接的じゃないでしょ。その巫女と私たちの関係が、そのペンテコステの場面を見たらね。でも第一の人の場面っていうのは直接的ですよね。アダムのあばら骨から取った骨をもとに塵で形、あの種が形作られて、息を吹きかけてエヴァが生まれて、そしてまたその女性となったそのエヴァをアダムの前に連れてきた。それは直接的な場面ですよね。でもそれは肉から生まれたものは肉でしかない関係じゃないですか。今このここは霊から生まれたものが霊なんです。だけどなんかこの福音書のこの場面ってね、皆さんどう感じたか分かりませんけれどもね、ご自身の表情、息を吹きかけた時の、吹き終わった後の表情とかね、その言葉とか、ご自身で発した言葉とか、一切記述されていないでしょ、ここ。何かもう、早速使命が与えられちゃってるでしょ？目的っていうかね、弟子たちに。なんで、どうしてだろうな、という疑問があったんです。もう一度第一の人、そのアダムのとエヴァの場面を今度あの創世記から見てみましょうか。もう一度二章のね、22節、22節、読みますね、ちょっと22節から読んだ方がいいのかな。ごめんなさい。こうして、神である主は人から人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。すると人は言った、これこそ今や私の、骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。アダム自身の言葉ですよね。喜びを持って自分から積極的に女を妻として受け入れたんじゃないですか。ただ単に助けてがいる、すべて主の言葉でことを進めて、主の言葉で押し付けて仕方なく受け入れたんじゃない。 アダム自身の言葉で受け入れてますよね。ドクター・ルークのメッセージの中で、これ本当は御父の御子に対する言葉ではないかというふうにメッセージで聞いたことないですか。折に触れて言ってることがところああのことがあるんですけども、人が一人でいるのは良くない、私は助けて送ろう、それは巫女の結婚、独り子の結婚を指しているのではないかという見方をメッセージでしています。であればね、であればっていうのは僕もそうアーメンしてるんですけれども、復活されたイエスが天にお帰りになる までの間の中の出来事で、その一コマで弟子たちに息を吹きかけて終わって、ご自身の花嫁を産んだわけですよね。直接的に、もちろん使徒ヨハネの記述はもう使命述べ伝える伝道するとか何とかこう使命をこう淡々と書いてるわけですけれども、イエスご自身の心情とか何も触れていない。でもなぜだと思います？もちろんヨハネの書士は神の霊感によって書かなければいけなかったから他の視点があるあったんでしょうけれどもね、これ言葉になりきれたんでしょうかね。そして御父に、もしそうであれば御父への感謝があるはずでしょ。御子は御父の心配がこの復活の中でエクレシアを生んでるわけですから、御父に対する喜びがあったんじゃないでしょうか。ある意味で有頂天というかな、もう表現しきれない状況だったんじゃないかなというふうに取れるんです。言葉、このヨハネの福音書の冒頭は初めに言葉があったですよね。言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ロゴスとして使徒ヨハネは紹介しています。だけど言葉であられる方が実際に教会を生んだとき、エクレシアを生んだとき、言葉になりきれなかったんじゃないでしょうか。というふうに僕は、そういうふうにも取ってるんです。前にも言いましたように、霊と言葉の関係においては、曖昧で混沌としているのが霊の状態なら、それが成熟して、満ち満ちたものが言葉になってるわけですけども、あまりにも嬉しさのあまり言葉にならないという表現あるじゃないですか。なりきれていなかったのかもしれません。僕はなりきっていなかったというふうに取ってるんですけれども、それで順序はまた 逆になりましたけれども、また十字架の場面においてもう一つ見てみたいと思います。ガラテヤ書の2章、19節のところ、よく知られている有名な、聖句ですけれども、 ガラティア2章の、19、20を読みます。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。皆さんが、僕もそうですけども、救われたのはいつですか？さっき信仰、ここで今20節で信仰という言葉が出てき、早速出てきてますけれども、信仰は時系列に捉えられるべきではないと、制約されるべきではないと言いました。いや、いつ皆さん救われた時ですか？信仰告白した時ですか？あるいは十字架をの言葉を知った時に救われたんですか？十字架、巫女が十字架にかけられた時、私もやっぱり落ち前にいいじゃないですけども、その中にいたんですよ。巫女の十字架が過去のものであって、私たちの十字架が現在であって未来のものであるはずないし、時間的ズレがあるわけないんですよ。巫女が十字架につけられたその巫女のうちに私たちは、私はいるんです。時系列で捉えるべきじゃないです。ですから死は、キリストの死は第二の人と私たちエクレシアの関係において出発点なんですね。復活が出発点なんじゃないんです。死がなければ復活のしようがないじゃないですか。巫女の死、そこが私たちの出発点です。時系列、あえて時系列で捉えれば、その歴史の中の一点でしょうけれども、この問題はでも永遠に関わってるんですね。どこでしたっけ？ヨブ記のね、3章でも触れてるんですけども、今直接触れないですけども、神は人に永遠への思いを与えられたと言ってるところあります。ある意味で人に等しく神を知る上でヒントを与えてるんですよね。この生まれ育った環境の中で永遠への思いが湧き起こったんじゃないんです。神がその永遠への思いを人に与えたと言ってます。 永遠、何を連想しますか？僕は永遠というとやっぱり神であり真理であり接して時空を超越したもの。だから神を知ろうというとき、神の方でもやっぱりヒントを人しか与えてるんですよね。そこに選びってあります？神の側の選び、あるいは神の本心は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでいるんだ。神の本心、最初から選びだなんて神学の考えです。それは結果的に羊と闇の違いが出るでしょう。拒否するかしないかで、主を拒否するかしないかで、結果的に神の方の能動的な選びじゃない、ある意味で結果論です。それ分かってたらね、かなり人為的な現象が出ますよ。人の方でそれ分かってたらね、今トラクト伝道やってるんですか？各教団教派で印刷物使ってるんですか？ついこの間なんか一生懸命配ってた東神奈川の駅で見かけたことありますけども、それ分かってたらね、救われる人数分だけ印刷すればいいんじゃないですか。不特定多数じゃなくてね、あんた救われているからあげるって、救われていないからあげないって、合理的ですよね。でも神の国は合理的じゃないんですよ。マタイによる福音書ですか、中尾さんが引用したことあるでしょうか。あるじゃないですか。種が茨の道にまかれたり、良い地にまかれたり、神の国は不特定多数にまかれて、その結果良い地から芽が出し命が成長していく、合理的なものではないですよね。でも逆の言い方をすれば、私たちは選ばれたものなんです。現に主と告白できてるじゃないですか。それが私たちのリアリティなんです。現実なんです。イエスは主だと現に告白できてるじゃないですか。午前中の学びの中でね、ヨハネ第一の手紙を主に中心にテキストで学びがあったんですけれども、そのヨハネ、多分使徒ヨハネだと言われてますけれども、ヨハネの主張は人となって来られた方、イエスが肉体を持って受肉された方であるという主張が大々的になされています。その手紙 の中で、その時代背景を見ればギリシャの思想が色濃くあって、神がどうしても人として肉体を持って来られるということは考えられない世界の中で、その真理の言葉が語られているわけです。ギリシャの思想、それは 物質は悪だと語っています。霊的なもの、目に見えないものは善だと二元論の世界を語っています。だからこのヨハネの福音書の冒頭、初めに言葉ロゴスがあったと書き出した時、え、何何と関心を持って近づいているわけですけれども、多分かなり話が進んでいくうちにつまずいたことでしょう。真理に多くの人がつまずきました。真理の言葉に、ヨハネの福音書の冒頭は初めに言葉があった。何何、創世記の初めは、初めに神が天と地を創造した、初めに神が天と地を創造した。嘘でしょう、神が悪を作るわけがないじゃないですかになる。天と地を創造した、物質を作った、悪を作ったということになるんですよ。創世記、旧約聖書の最初の言葉はもうあのローマ世界、ギリシャ人の思想が幅を利かせていた時代、つまずきの、いわって言うんでしょうか、ある意味でそれが常識でもあったわけです。不思議ですね。私たちはちゃんと死を告白できてるんですよ。学校で教えられてきたことですか。確かに信仰は述べ伝えられることから始まる、神の言葉による信仰は述べ伝えられるって聞くところから始まるとも言ってますけれども、でもちゃんと応答できてるんですよね。私たちはその言葉に信じられているというのが不思議じゃありませんか。でもそれは私たちの能力、知力、知性でもない、神の技なんです。神の技が私たち一人一人に働いてるんです。これが私たちの事実です。リアリティです。目に見える世界消え去ります。いろんな問題、魂が捉えられていきます。でも私たちの霊はちゃんとしっかり真理と共にあるんですね。一つになってるんですね。それは永遠のものです。人の弱いは70年、健やかでも80年と言ってる、その限られた人生においてはもう魂肉体一緒に付き合わなければならないわけですけども、しかし主の再臨の時は霊だけが現れていたものが魂においても肉においても内から外側へと贖いが進行していって、完全な贖いがなされるのを私たちの希望としているわけですよね。一点の染みもない、死の御前に恥ずかしくない花嫁として迎え入れられることを期待しています。で、ここ弟子たちに対する言葉はさっき発していない、記述されていないと言いましたけれども、多分リアリティ、僕の想像ですよ、あるいは ある兄弟の想像ですけれどもね、実際に音声学的な交わりね、言葉を発する音声学的な交わりにおいて、どういう言葉で交わりがなされると 皆さん思います？今世界中いろんな言語がありますよね。でももともと初めから分かれてたわけじゃないでしょ。ノアの大洪水の前に言葉が一つだったわけですよね。多分その言葉で交わるんじゃないかという見方があるんですけれどもね。何を言おうとしたんだっけ。あのですね、言葉、言葉においてね、私たちが完全に一つとなるんですよね。神ご自身、旧創造は、前のメッセージもありましたけれども、旧創造は神ご自身の言葉で1週間かけて6日間かけて作られましたけれども、この新創造において花嫁の言葉も参加している、祈りでもって参加しているわけですけれども、完全な贖いとともに、また音声学的にも一つ言葉になるんじゃないかというふうな見方があるんです。僕は個人的にはそれはアーメンです、いろんな言語に分かれている中で、実際外国にある兄弟姉妹たちと霊の交わりって言ってもやっぱり制約ありますよね。現実問題でも、霊からの言葉、それが一つとなるんだ。楽しいですよね。ですから、女性、内側の女性に騙されてはいけないということ。世に目に見える現象に騙されてはいけないということ。そして霊にと、私たちの霊と主の霊と交わりにおいて一つとなっているだけじゃなくて、この霊が魂に対しても働きかけてくださってるでしょ。ペテロ第一の手紙2章の、25節ね、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのですと。だから例のところで、ただ例の部分だけでただ一つになってるっていうだけじゃなくて、魂の方外に向かっても牧者として監督者として主は働いてくださってるんですね。私たちは世にあって世に属するものではありません。イエスの囲いに属する羊です。例え話で羊、終わりの日、主の再臨の時、羊とヤギ分けられるとありますよね。分別されると、ヤギの特性って わかります？学びの時、中尾さんの質問で、なんか走ってたことありましたね。ヤギって強いんですかって。うん、同じ草食動物ですよね。草を這うでしょ。でも羊ってね、羊飼いがいなければ生きられない存在なんですよ。で、弱いんですよ。だから餌のあるところ、餌のあるところに羊飼いが導いていかなければ生活できないんですよ。人工的にね、大牧場を営んでいるオーストラリアとかね、ニュージーランドのようにね、別に羊飼いいなくてもね、自由にたらふく食べて寝転がっている羊なくて、中東のね、荒野だらけの中で、しかも時期的な雨の時期のあと草が生えていく、そのところを探し求めていかなければという遊牧の生活においては羊飼いがいなければダメなんですよ。で、ヤギってね、羊飼いいらないんですよ、極端な話。終戦後ね、終戦後じゃない、第二次世界大戦で小笠原とアメリカに取られましたよね。で、返還されましたけれども、その時入植していた時に、よく羊が、ヤギが飼われていて、それ負けてほら本土に逃げ帰って、それ野生化しちゃったんですよ。ヤギが家畜じゃなくなった。だけどもこうあっちこっちね、崖とかね、なんとかあっちこっち自由に歩き回ってね、餌を漁って繁殖力が強いんですよ。で、それが今大問題になってるのね。野生化したヤギが増えすぎちゃってどうしようもなくて、食べる地域の沖縄とかに売ろうとかね、そういう話があるんですけどもね。私で生きていけるのがヤギなんですよ。エゴで生きていくのがヤギなんですよ。でも私たちは主が生きくださらなければ生きられない存在なんですね。しかもこの世でよくある牧師じゃなくて、良き牧師はじゃなくて、良き牧者はただ一人ですよね。この方に私たちは養われているし、これからもそうです。主の再臨まで騙されないで、霊の交わりをお互いに楽しめたら幸いです。
Come in your glory, Lord. Fill this place. Come in your glory.